というわけで、一応リクエストということになるんでしょうかね。
そうかな。
レトロゲームとあとは古い CG の制作環境みたいな、なんかそんな、
そうですね、
感じですか。
うん、
はい。まああの前々からね、一回そのやってみようかと話してたのが、我々がこう最初に買った PC みたいな話題を、
うん、
いつか やりたいですねみたいなことはね、前から言ってましたが、
またおじさんの懐かし話だよ。
僕らの若い頃はまだ PC って言葉がなかったんですもんね。
パソコン、
パソコンって言ってなかったじゃないですか。マイコンとか言ってたじゃないですか。
マイコンか、うん、
でマイコンっていう言葉と、僕が最初に触ったのってマイコンではなくて、マイコンって言うのか、MSX なんかは、あれはどういうカテゴリーに入ってたんですかね、当時。
MSX って僕の中では相当後期なんですけどね。
ああ、じゃあ、あれですよ。まあ、僕と丸さんは何年か離れてますから、それ以前の、多分丸さんが触ってたようなものっていうのは、俺は目にしたことすらないんですよ。
ああ、ポケコンとかは全然やんなかった
の？うん、だってそんなものを、うちの田舎には、そんなハイカラなものはなかったですよ。
パソコンっていうのは存在してたんですか、その土地は。
中学の時に友達が MSX を持ってて、それを触らせてもらったのが最初だと思います。
MSX ってだってあれ時代的になんだ、 88SR とかの時代。
いや、その辺がね、わかんないんですよ、僕は。
MSX2 じゃないんでしょ。
2じゃなかったと思いますけど、
なんかそこの土地さ、あれでしょこう多分僕の住んでるところよりもだいぶこう文明レベルがちょっとずれてるんでしょ
って言ったんですけどね。だから本当に田舎なんですよ。
電話は電話だったの？
電話はありましたけど、
なんだっけ、壁に立てかけてあるさ、なんか機械とさ、こう喋るのと別の分離してる電話。
ああ、交換機かなんか呼ぶ電話。隣のトトロに出てきたような、あそこまでじゃないですけど、僕らが子供の頃にはもう黒電話っていうのが普通にあったんですけど、ただあれですよ、幼稚園の時、まあ幼稚園じゃない、保育園の時にですね、山奥に住んでたんですけど、その山奥に住んでた時は、うん、いわゆるなんだろう、電話交換手を呼び出して、でかけたい相手の番号を口頭で伝えて繋いでもらうっていう原始的な電話システムでしたよ。もうどんだけいなくな
ったことがあるけど、携帯電話って今でもあんの？
ああ、いや、もちろん普通にありますけど。
ああ、あるんだ。半分バカにしてる感じ。わかんないんだよ、本当さ。携帯はあるんだ。
まあ、ぶっちゃけて言うと、離島なんですけど。
宅急便で割高になる感じの？
そこまでの離島ではないんですよ。ただ宅急便が宅配してくれないんですよ。運ばれてきた宅急便の荷物っていうのが、その船着き場にこう、うん、留め置かれるわけですよ。そっから先配ってくれる人がいないから、だから
あのあれか戦争映画とかでいうか、ほら、おなぎなぎ郵便来てるぞみたいなさ、
そう自分で直接取りに行かないといけないっていう。で、郵便配達は配達員の、まあ、郵便局あるんで島の中に、だから郵便局は配ってくれるんですけど、宅配はやってくれないんですよ。
すごいな。今でも？
今でもそうだと思います。
すごいな。そんなレベルだから、パソコンって何ですかっていうとこじゃないの。
本当そんな感じでしたよね。で、だから例えばその、本屋に行って雑誌を立ち読みするとか、そういう文化もあんまりないじゃないですか。
本屋はあるんだ。
本屋っていうか雑貨屋ですな。雑貨屋、で本も扱ってるところがあるっていう。だから僕らが小学校ぐらいの時にはジャンプをその雑貨に買いに行くんですけど、さっきも言ったように荷物が船で送られてくるじゃないですか。でそれを雑貨屋のおばちゃんがリアカーで取りに行くわけですよ。その後ろを早くジャンプが欲しい人たちがついて歩くんですよ。で、
まあ、いいですかね。そういうところに住んでる人がこれからパソコンの話をするんですよ。
だから最初の出会いは、なんか、なんかパソコン教室みたいなのを地域でやった時に出かけてって、MSX を触ったのが最初だったかな。 で欲しくってね、やっぱねだったんですけどね、何に使うんだって言われてて、ぐぬぬみたいな感じですよね。
あ勉強に使う親に買ってもらうときの、うん、あの言い訳の一つは、勉強に使うって。
そうそう、それでしょ。
カセットレーベルとか作るんでしょ。
そんなん作れたんですか。プリンターとかなんてなかったじゃないですか、当時。
プリンターもプロッタプリンターとかドッ、あの
こう、ドットインパクト
インクリボンでやる、うん、プリンターだけ。いまだにあのドットインパクトプリンター用の紙あるんですけど、うちに。
あと、それは熱転写でしょ？
違う、あの、ローラーの穴が開いてるやつ。
ローラーの穴が
開いてる。左右にね、ドットプリンターでね。
あ、紙送り用のね。
うん。
はいはいはいはいはい。
あ、僕、MSX に関してはね、周りも全然持ってなかったんだけど、あれってロムカセットが入るじゃないですか。
そうですね。
あれはな、何が入ってんの？ロムカセットに。
ゲームがありましたよ。だから、なんか。
あ、あれに保存とかできないんだ。
いわゆるファミコンのカセットみたいな感じですから、書き込みはできないんじゃないかな。でね、僕が中学の時の友達の家に行って、触らせてもらってた MSX って、そのロムカセットを挿すところが2つある機種だったんですよ。型番わかんないですけど。
へ
うん、で、2つあってどうすんのって話なんですけど、結局ゲームやるときは1本しか使わないわけだから。
か拡張じゃないの？漢字を表示する漢字ロムかなんか
もしかしたらそういう用途だったのかもしれないですよね。さすがにそのあたりはもう記憶がおぼろげなんでね、
うん、
で雑誌にプログラムとか載ってるじゃないですか、短いゲームみたいなやつが、うん、何ページかにわたるやつを、ああいうのをその遊びに行っちゃ打ち込んで、でちょっと遊んで帰るみたいなことをやってたんですけど、その、うん、せっかくこう何時間かけて打ち込むプログラムを記録できなかったんですよ。レコーダー持ってなかったから、そいつが。だから行くたんびに同じゲームをまだね、10なんかなんとかつってメールを打ってスクリーンいくつみたいな感じでやって打ち込んじゃ遊ぶっていう、すんごい
動かねえぞつってリスト見るとゼロとオが間違ってるとか、そういうやつ。
そうそうそう、どこにエラー、シンタクスエラーとか出るじゃないですか。どこが間違ってるかわからんつってやってましたよね。だから
保存できないってすごいな、それ。
ワイヤーフレームっぽい描画の迷路ゲームみたいなとかね、よくやってましたけどね。
はあ、かなり高度なやつじゃないですか、それ。
だから打ち込むの大変だったんですよ。
毎回打ち込んでんのか。
で、しかも当時、ブラインドタッチとかできないじゃないですか。
あ、
そりゃかかりますよ。よくやってましたよね、あんなのね。
いやー、ほんと当時の子供暇だったな。
集中力大したもんですよね。で、まあ、それが俺の、まあ、マイコンっていうかパソコンっていうか、犬の馴れ初めだったんですけど、で、高校に入った時に知り合った友達、クラスの友達の家に遊びに行った時に、多分 X1 だと思うんですけど。
なんか時代がずれてねえか、X1 のが前な気がするんだけどな。
あ、もちろん、その買ったばっかりかどうかまでは俺はわかんないですよね。だからその時にね、これがどういう仕様でどういう最新型だとかっていう知識は全くなかったんですよ。で、うん。だからパソコンゲームっていうのに、そこで初めて、出会いましたよね。
ちなみに何のゲームだったんですか？
やらせてもらったのはイース2とかかな。
あ、すげえ新しい。
あと、なんだっけ、アステカじゃなくて何でしたっけ、太陽の神殿じゃねえ、なんか。
太陽の神殿アステカじゃないの。
ってやつですか？
ファルコムのやつでしょ？
うん、と思いますけど、そんなの持ってたような。あの時フロッピーですよね、多分。もう。
いや、どうだろうな。ちなみに X1 って何の X1 なの？
それもわかんないんですよ。
色は？
色もわかんない。外観なんか覚えてないですよ。で、
日本ファルコムか。日本ファルコム行ったことあんのよ。
それは、
あそこね、パソコンショップだったの。
立川にあるとこじゃない。
立川のやつ。
はいはい。
だなんかのパソコンをデモをさ、見てたらさ、メガネのさ、店員がさ、いきなりこう人が見てんのに、ブチって電源切ってさ、すげえ傷ついたんで、未だに覚えてる。多分未だにあの人いるんじゃない？日本ファルコムで偉い人じゃないの？
なんでショールームなのにそんなに客を存在に扱
うの？子供だからかどうかわかんないけど、でもその話を、割とっていうのあれか、5、6年前ぐらいにパソコン関係の人の話してて、うん、昔の懐かし話になってその話したのよ。そしたら、あーってね、納得したようなこと言ってたからね、なんか割と有名な人なんじゃねえの？あれは本当に傷ついたよ。
そうですか。
僕一番最初に買ったの X1 ですわ。
それはいつ頃ですか？
いや、もう全然覚えてないけど、まあ、例によって、さっき言ったね、勉強に使うというのとね、そういう言い訳をしてね。
その前のいわゆるこう、なんでしょうね、なんか片手に乗るぐらいの大きさのなんか、マイコンみたいなやつあるじゃないですか。ああいうのは触ってないんですか？
いや、ポケコンは持ってたけど、ポケコンも入れるんですか？話長くなるよ。ポケコンも入れると。
ポケコンは何、いつぐらいから使ってたんですか？
小学校。いつぐらいっていうか、ポケコンは PC1150 っていうやつだったけど。
あれ、この間まで稼働してたやつなんか、っていうか持ってたかったでしたっけ？
うん。いや、今でも持ってるけど、もう液晶が壊れちゃってダメだね。
ああ。
それが普通のあれだとフォントしか出ないんだけど、マシン語を使うとドット一個一個がこう表示、操れるようになるんですよ。
うん、
で、あれなんだろうな、縦かける横で何ドットぐらいかな、8かける4ぐらい、あの一つの文字を表示するのに。あれをこうドットを操作してドットのゲームとか作って遊んでたわ。
はあ。じゃあどちらかというと、なんだろう、プログラム的なものはもうそこでやってたってことなんですね。
そうだね、X1 ぐらいまではプログラムも同時にやってたけど。
その頃言語って何なんですか？マシン語とかになるともうさっぱワイヤーですけど、あれも
ベーシックじゃなくて、あれなんだっけ、あの独自のベーシックでやってマシン語に変換するやつなんて言うんだっけ、
アセンブルとか。
アセンブルって言うんだっけ、うん、もうその辺もだんだん分かんなくなってんな。そういうので、でもまあね、所詮素人のやるゲームっすからね、
うん。
ゲーム作りたかったからゲームの会社に行きたかったよ。
っていうか、丸さんゲーム会社にいたんかと思ってましたよ、俺。
ゲーム会社にいたんだけどさ。まあ今現時点はこんな状態ですからね。
ああ、今、いやでもゲームは、エロゲーとかにしても PC ゲーム、あとね、コンシューマーのゲームにしてももう、割とやばい感じになってますからね。
いやー、なんかゲームの企画とかやりたいよ。だ僕が企画をやってないからゲームが衰退してんだよ。いやー、なんか今さ、シャープ X1 のさ、ウィキペディア見たらさ、この、ベーシックを起動したヒューベーシックスクリーンショットっていう画像が載ってんだけどさ、なんかもうすごい超懐かしくて涙が出るわ。
X1 って当時買ったらいくらぐらいしたんですか？
僕が買ったのは廉価版っていうのかな。最初に出たのは多分15万ぐらいで、
うん、
次出た X1C ってやつが99,800円とかだと思ったけどな。
今から考えるとそんなにアホみたいに高くはないですけどね。
あ、違う、119,800円だ。
あ、
カセットレコーダーが本体に内蔵されてる一体式のやつで、これがね、うち引っ越しする前までかなりの備品であったんですよね。
あ、
引っ越しの時捨てちゃったけど、もう本当に未だに後悔してる、ね。いやー、これが使ってるとね、シルバーを買ったんですけどね、
いい、
使ってるうちにこう、テンキーのところに手をずっとやって、ゲームやるにも何でもテンキーのところに手をずっと押さえてるから、
うん、
この手のひらの部分がね、シルバーのところにこうずーっと乗ってるから、だんだんそこの部分だけ変色してくんだよね。
なあ、当時は、あれですね、ジョイスティックみたいな気の利いたものは、まああったんでしょうけど、その友達は持ってなくて、例えばイースとかもプレイするときにね、あれアクションゲームですけど、例えば、なんだっけ、ハンキャラずらしとかなんかやってたじゃないですか。
うん。
その操作も全部テンキーでやってましたもんね。テンキーというかキーボードで。
あー、でももう X1 の時点で、パッドをつける端子みたいなのあったんで、
ああ、単純にそれ、彼が持ってなかっただけ、
ね。うん、MSX かなんかのゲームのパッドをつければつくと思うけど、
うん、
ゲームが対応してるかどうかわかんないけど。
あれですよ、後輩が入ってきた時に、その後輩が高校入学のお祝いなんでしょうね、親にねだって買ってもらったらしい X68000 を、そいつの家に行って初めて触らせてもらいましたよ。
なんか時代急に飛んでねえか。
いや、同じぐらいです。
X1 と X68000 は飛んでるぞ。
そう、だから、多分 X1 を持ってた友達はだいぶ昔から持ってたんでしょうね。
はぁ、
うん。多分でも X1 だと思うけどな。で、68000を触らせてもらった時が、だから年数で言うと87年とか、そのぐらいだと思いますけど。
X68000 って今、いくらぐらい、当時いくらぐらいしたんですかね、あれ。
その友達というか後輩は40万ぐらいしたって言ってましたよ。
本体だけで？
いや、まあ一式でしょうけどね。
ああ、でも一式で40万か。
でも
大体あのモニターが10万ぐらいでしょ。
俺は当時はどんなに逆立ちしても買えなかったですよね。
うん、僕同人ソフトを作って同人ソフトの売り上げで6万8000買ってんだけど、
すげえ。
あの初期型じゃないんですよ、多分初期型じゃないのってかなり安くしてるんだよね。
うーん、
あの廉価版みたいなのが後に出て、エースってやつか、エースってやつだといくらぐらい
だったかな。エースが高い方じゃなかったでしたっけ。
ね、今 X68000
だって、そういうまだハードディスクとかなかった時代ですよ確か。
最初のやつは無印じゃないの
と思いますけど、まあ無印かどうかはちょっとよく覚えてないな。灰色のやつでしたけどね。
これウィキペディアすごいいっぱい書いてあるけど、あ、X68000 がね36万9000円だって本体。
ああ、まだ消費税なかったです。
エース31万9800円。ちょっと待て、なんかおかしいな。39万も儲かってねえぞ。儲かったのかな。
モニター持ってて、本体だけとか。
いや、当然モニターも買ってみましたよ。モニター9万9800円だった。
どれしましたもんね。
あのモニターはね、
テレビ映るしね。
そう、3つの、こう、切り替えスイッチが、切り替えて、なんだ、パソコンで使うと 31Hz
だっけ。はいはい。で、ね、俺も6万8000のモニターの安いやつを持ってたんですよ。安いやつっていうか、14インチ版を持ってたことがあるんですけど、
同じやつじゃないの。
元のいいやつは多分15インチで、24K と 31K が入って、で、テレビも映るじゃないですか。あれも周波数違うんですよ。
15と24と31だと思うけど、はい、あのね、31に切り替えるね、切り替えがね、だんだんうまくいかなくなってくんだよ。カツーンつってね、切り替わなくなって、
はいはいはいはい。
あれをね、バンバンバンバン叩いてね、叩くとね、カツーンって戻るんだけど、あれの末路はね、叩いても直んなくなっちゃって、で、こう、外板を外して、ブラウン化剥き出しになって、後ろの基板をね、ちょっと斜めにずらすと切り替わるようになって、しばらくその状態で使ってたんだけど、最後はね、火を吹くという、炎上するという、燃えたよ。
やっぱり単純にハンダが劣化して割れたとかの、あれでショートしてるんじゃないですか。
さすがに炎上したら、してましたけどね。
火吹いた。あんまり聞かないですけど。
ああ、そうだ。でもこれ見ると31万9800円で、廉価版は横置き型のプロが29万8000円だって、なんかもう、
ああ、
プロ。今より金回りがいいという、大人になって今より当時の金回りいいじゃねえかっていう。
まあ、まあ、社会全体的にもバブルの時代ですもんね。
まあ、なんだろうね。全部、趣味に全てをつぎ込めるったからね。
ああ、若かったですしね。まあ、僕はその高校の時の後輩のとこで X6 万8000を初めて触って、まあ、ゲームしかやってないですよ。で、当時よくやってたのはドラスピですよね。ドラゴンスピリッツ。スピリット。
電波新聞社。
ああ、よくできてましたよね。だからゲーセンとかに行かなきゃできなかったようなそのクオリティの、まあ、音が良かったっていう印象があって、今でもサントラよく聞くんですけど、
あのドラゴンスピリットさ、X6 万8000番ってさ、ロード中の音楽があるんだけどさ、ロード中の音楽、深夜にロードすると音楽変わるのって知ってる？
ああ、深夜に行ったことないからわかんないです、さすが。
あれね、サントラこの前聞いて泣きそうになったけど、なんか思い出しちゃって、ああ、すごいバッタよ、これって。
ああ、で、あれ縦画面じゃないですか、スクロールじゃないですか。で、テレビを横にしてやるっていう。まあ、あんまり推奨されてない
けど。そんなんだっけ、うん、横モードみたいなのないの。
横モードだと画面ちっちゃくなるから。
まあ、
結局、よっこいしょっつって、モニター自体を横にしてやるて。
ああ、そういうことやってるから多分、モニター最後燃えちゃったんだ
ろう。うん、そうかもしれないですよね。あとは、グラディウスとかね、ありましたけど。
グラディウス、まあ、初期だと最初からついてるもんね。
何せこう、ファミコンぐらいしかまだなかった。まだスーファミもなかったんじゃないかな。で、なんか割と電子的な、ね、音楽が、あんまりその音数もね、同時に鳴らせないようなマシンだったじゃないですか、ファミコンも。で、そんなのに慣れてた時に、6万8000のあの FM 音源の音楽聴いた時にすげえと思いましたよね、やっぱ。
なんかちょっと間がすげえ飛んじゃってる感じですけどね。いきなりスーパーカー行った感じですけどね。
いやだから
間に全然ないのか、 FM7 とか88とか 88SR とか。
FM7 ってゼータガンダムとかあったような気がするな。なんかそれも田舎で誰か持ってて、ちょっと触らせてもらったことがあるような記憶が今蘇ってきた気がする。
じゃなんかのパソコンの何かを修理するときに電気屋さんに行って、その間にちょろっとその修理が終わるまで FM7 を貸してくれて、自転車の後ろに FM7 を積んで家まで帰ってきたの覚えてるけどな。
うちはね、前ものポッドキャストの時も何かの回で言いましたけど、ファミコンすら買ってもらってないので、で自分でゲーム機据え置き型の、まあ、もちろんやってはいましたよ、スーファミとかメガドライブとかやってはいたけど、みんなだいたい借り物だったりとか、友達があの遊びに来た時に持ってくるとか、そんなパターンだったんで、自分で据え置き型ハードを買ったのってプレステの初代が初めてですよ。
うちもファミコン来んの遅かったし、なんか買った覚えがないんだよな、ファミコンって。もらったのかな。
ファミコンはだからなんだろう、まあ、有名どころはね、遊びに友達のところに行った時に、例えばゼビウスだったりとかマリオとか。あ、でもファミコンの最初の体験はあれだ、あの東京に住んでたいとこのとこに遊びに行った時に、本当に買ったばかりのファミコンですよ、出たばっかりの時の、触らせてもらったぐらいですか。だから
ゲーム何やったの？
スーパーのつかないマリオブラザーズとか、あと
あの殺し合いするやつ
でデパートかなんかにね、新しいゲーム買いに行くっていうから、ちょうど遊びに行ってた時についていきましたけど、その時にそのいとこが買ったのがピンボールとかですよ。本当にその時代で、で多分同時期だと思うんですけど、その時にその家でテレビを見てた時にコマーシャルやってたのがクラッシャー・ジョーの劇場版だったりとか、でプラモ屋に行った時に新製品として出てって、まだ本当に出たばっかだったのが多分、銀河漂流バイファムですよ確か。
時代が合ってんだかってなんだけどよくわかんないけど、
いや合ってると思います。82年とか3年ですから。
ファミコンはな、ファミコンのね、もう当時のなけなしのお小遣いでさ、あれソフト1本いくらぐらいしたの？3800円とか4000ぐらい、
4、5000したんですかね。買ったことないんでね、ファミコンは。
初期はね、結構こう吟味に吟味を繰り返してさ、これだーっつって命がけで買ったから、そんなに外れなかったんですけどね。
お
ー、やっぱり数本買ってると気が緩むんですかね。エグゼドエグゼスって知ってますか？
あ、名前は聞いたことありますけど。
エグゼドエグゼスっていうのを買ってね、これが非常に出来悪くてね、あれ以来ファミコンのソフト買わなくなったもんね。
マルさんは
ショックで。
そういうとこあるよな。
そう、なんかね、何かをつかまされてそのメーカーのソフトを買わなくなるとか僕すごい多いんでね。あれね、でもエグゼドエグゼスね、YouTube でね、あれひどかったなーっての思い出してね、言うとあるかなと思ったらあったんですよ、画像。レビューをしてるやつで、ひどいって言ってたから、やっぱみんなひどいって思ったんだね。
最初にファミコンをね、友達に借りて、まあ一晩なんかやらせてもらったことがあったんで、その時に借りたソフトの中に、まあ、よくネタにもなりますけど、バンゲリングベイがあったんですよ。
バンゲリングベイはいい方じゃないの？
でも、小学校の時にそれをやって、このゲームは何が面白いんだろうっていう感じでしたけどね。
ツープレイヤー側のマイクでハドソン、ハドソン言うやつでしょ？
本当に来るんですか、あれ。
別にハドソンじゃなくても、あーでもいいと思いますけどね。バンゲリングベイは相当当たりじゃねえんですか？エグゼデイグゼスが多分ね、即死レベルだとするとね、ほんとかすり傷程度だと思いますよ。
あ、そうですか。まあ、同時に借りたのが多分ゼビウスとかだから、そっちの方がちゃんとやってましたよね。
ゼビウスは超名作ですけど、ね、名作です、ね、いいですけど、
まあ僕はもともとゲームに関してはね得意じゃないんで、
今話したけどさ、エグゼドエグゼスを買った以降ね、一本も買った覚えがないよ、本当に記憶が飛んでる。よっぽどショックだったんだなと思って。スーファミのソフトを買ったのは覚えてるけど、それ以降ファミコンのソフトを買った覚えが全くないわ。
で僕は脳みその思考は物理というかそっちの理系なんですよ。 で、パソコンも欲しかった、パソコンっていうかそういうマイコンだか MSX とかああいうのも欲しくて狙ったこともあるんですけど、結局買ってもらえなくて、その代償行為って言ったら変ですけど、何に向いたかっていうと、親父が持ってたワープロに向いたんですよね。
ああ。
で、ワープロの当時はあのシャープの書院ってやつが、だいぶその値段が下がってきたんで、それでも20万前後とかしたんですかね。それを。
あの、1行だけ表示がされるやつ？
いや、それよりもっとまともで、12インチぐらいの CRT がついてるやつがあるんですよ。白黒の。
へー。
あの、結構箱みたいな筐体ですよね。で、箱のフロントパネルをパカッと外すとキーボードになってるっていうやつがあって。
あの辺のやつってパソコン買ってワープロソフト入れるのと何が違うの？
まあ同じですよ。だからプリンターが一体化してついている、まあ、あの、ワープロ専用機ですよね。
うん、まあなんか SF っぽいかっこいいやつがあった気がする。
で、それを触るなよって言われ、親父に言われてたんですけど、こっそり触ってたんですよ。まあもちろん
ゲームとかできるの？
ゲームとかできないです。後に、あの、パソコン通信とかできる機種とか出ましたけど、当時は本当にワープロの機能しかなくて、で、それもハードディスクとか当然入ってないから、そのシステムディスクっていうのを、まあ、あの、MSX とかでもそうだったじゃないですか。システムディスクを入れて起動させるんですよね。
あの、あれですかね。今の人たち、わかるかな？昔のパソコンってね、あの、漢字を出すときね、漢字ロムって別のパーツ買わないとできなかったんだよ。漢字ロムっていうね、漢字を表示させるロムをね、買うんですよ。それをつけてね。僕の X1 は特にその拡張ボードをつけるスペースがないから、拡張ボードボックスみたいのが別売りであって、それを買ってさらにつけるってね、漢字を打つのにどんだけ苦労すんだよっていう。
でも漢字を入れなきゃいけないようななんかソフトが あったんですか？
いや、なかったんだな、これが。いや、な、もうとにかく何かがやりたかったでしょ。漢字が出したいっつったら出したいんだーっつよね。
あで、僕は、だから、それから何年後かに、上京してきた時に、まあ、引っ越しとかするじゃないですか。東京で一人暮らしだから。だから、いわゆる支度金じゃないけど、その、親からある程度まとまった金を渡されて、その生活に必要なものを買い揃えろみたいな、もらってたの。それの一部を、流用して、上京してきて3日目ぐらいだったから、秋葉に行ってワープロを買ったんですよね。
パソコンじゃなくて？
パソコンじゃなくてワープロ買ったんですよ、
は
あ。で、当時はまだ一太郎とかが、まだバージョン3とかそんなレベルだったと思うんですけど、パソコンっていうものがで何ができるかっていうのはよく分かってなかったんですよ。で、その別に物書きを志してたわけじゃないんだけど、趣味で、小説とか書い、もうすでに書いてたんで、高校の時から。
ちなみにおいくらだったんですか？
ラップトップ型の書院が十数万とかだったと思います。13万、4万ぐらいで買ったような気がするな。
プリンター、モニター込みだとパソコンより安かったのかな。
ワープロ専用ですからね。
うん。
ああで、まあ書院はその後また2、3年後ぐらいにもう一回買い替えてるんですけど。
あの、ゲームがやりたかったんじゃねえの？
いや、僕だからゲームに関しては、まあ、得意じゃなかったっていう説もあるんですけど、そんなにゲームをやりたがってたわけではないんですよ。
ああ。
で、
完全に僕はゲームがやりたいから、ゲームのために買ってましたけどね。
ああ、ゲームが嫌いかって言ったらそんなことはないですよ、もちろん。借りてやったりとかもしてましたし。うん、あれ、その時ゲームボーイってありましたっけ、もう。
ゲームボーイなんてさらにフューチャーの話ですけどね、僕の中で。
白黒のゲームボーイってあれ発売何年です？テトリスとかの親戚が持ってきた時にやらせてもらってずっとやってました。
あ、僕の人生の中にゲームボーイ入ってこなかったんで。
あ、いや、でゲームと関わるようになるのはそのワープロを買っちゃった後なんですよ、
うん、
買っちゃったっていうか別にそれで困っ、買わなきゃよかったとかそういうことを思ってたわけじゃなくて、同人誌とか作るときにそのワープロでプリントアウトしたやつを半下にね、その使って本出してましたから、それはね、ずーっと後まで使うんですよ、うん、ワープロはワープロで。っていうのは、うん、今のパソコンみたいに、プリンターを買ってきたら、半下に使えるレベルの出力が、到底得られる時代じゃなかったんですよね。
そこがもう、すでにどのぐらいの時代だかわかんないですけど、
90年、
どの辺なの？
90年ぴったりぐらいです。 1990年。
ああ、その頃だと僕何だったのかなと。もうすでにそういう同人誌作ってるんでしょ。
そうですね。ルハプロを使って原稿を作ってたのは覚えてます。
なんか、プリンターで、うちは、あれだね、コピー機リリースで、コピー機に出力してたのは、もうなんか全然わからんな。あれ、Mac でやってたのかな。
Mac とかだったらあったかもしれないですけど、電子化っていうんですかね。いわゆるその、パソコンで原稿漫画なり、なんなりをこう、作って、それを出力して、その、版下に使うっていうのができたのって、もう90年代の終わりですよ。
レーザープリンター買って、レーザープリンターで出力して、それ原稿にしてたけど、あれはもういつの時代だか全然覚えてないよ、もう。
まあ90年代後半だと思いますけどね。だって、俺、90年代の前半に、まあ、今から話すあれなんですけど、いわゆるソフトハウスにいた頃に、スキャナーにしても、レーザープリンターにしても何十万とかしてた時代ですよ。
うん。
ああ。だとてもね、自分で個人で買えると思ってなかったですからね。
これ、CG の話はどう絡めていけばいいんですかね。
まあ今からだんだんそういう話になっていくと思いますけどね。
その、あれ何、パソコンで絵を描くってことをやってました？
そう。で、こっから、だから上京してきて、いよいよ98の話に入るんですよ。PC9801 のシリーズ。で、レトロゲームだから、その頃の16色のゲームの話をするんであれば、買うきっかけになったのは2つあって、友達が、まあ、大学で知り合った友達の家に遊びに行って、そいつが98を買ったって言って、そのゲームをやらせてもらったんですよね。
うん、で、それがそのあれだね。このやっぱりあれだな。こう身近なところに金持ちの友達がいるのはでかいな。
でかいですね。で、結局影響を受けるかなんかで。で、もう一個のきっかけっていうのが、ソフトハウスでバイトしないかって誘われて、で、ゲーム会社にバイトしに行ったっていうのがもう一つのきっかけなんですよ。
うん、
で、そのソフトハウスではまだファミコンのゲームを作ってたんです。マルさんと僕の共通の、知り合いの人がいるんですけど、その人の紹介で行ったんですけど、その人はまだそこには所属してなかったんですよ。漫画家としてやっていくっていう。
あれは、なんだ、システムサーコム？
俺はそこにはいなくて、そこから独立した人たちが作った会社に誘われて行ったんだ。
それは何？名前は出せないのか。
名前は出したってもう今はそんなないですけど、荻窪にあったんですよ。で、文京区から荻窪まで通ってたんです。ただ、そんなにね、長い期間やってなかったんですよね。その、最初に行った時はでも池袋付近にあったんですよ。
それはゲームの会社なの？
そう、ゲームの会社でした。だからね、当時はまだバブルがギリギリまだあった時代、まだ崩壊してなかった時代だったかな。ギリギリですよ。
で、何を作った会社よ。
何を作ったってね、これがまた説明しづらいんですよ。作ってないんで。だから。
あれか、僕がいたとこみたいに移植ばっかりやってたのとこ。
まともだ。いや、僕がね、そこでやってた時期がすごく短くて、何ヶ月とかの単位でしか行ってないんですよ。
うん、
はあ。で、最初に池袋に、その、まあ、マンションの一室みたいなところでやった時に、その、誘われて初めて行ったんですよね。で、いわゆるドットですか、ポチポチこう打って絵を作っていくっていう、いわゆるドッターっていうのができるかどうかみたいなところから始めたんですけど、
うん、
ああそれがね、すぐ荻窪に移ったんですよ、その会社が。で、荻窪に行くようになったんですけど、そこで、なんとファミコンのゲームをまだ作ってた。その頃もうスーファミあったんじゃないかな。で、会社の人に、スーファミでこのゲームすごいよくできてるから勉強のためにやっといてって言われて渡されたのがスーファミのゼルダの伝説だったんですよ。トライフォースだと思うんですけど、うん、でこのゲームはもう確かに衝撃的でよくできてましたんで未だに好きなゲームですけど、
そのゼルダの伝説か、うん、聖剣伝説かどっちか分かんないんだけど、最後にこうエンディングで、
うん、
上からの映像でおじいちゃんかなんかと自分が自分の実家の上を通過するカメラに向かって手振ってんのってそれ？
ああ、ゼルダかもしんない。
あれね、あれが衝撃的でね。
ああ
要するになんかあの国みたいのを救ったんでしょあれ？
はいはい。
ご褒美なしか。 僕はなんか実家にいて手振ってんだよ。え、何それ、なんか姫様と結婚するとかさ、富とかなんもねえのと思って、かなりの衝撃だったけど、あれ、家帰って実家に帰って終わりかよって。
ああ。なるほど。
あれ以来ゼルダやってないですもんね。まあ、聖剣伝説もやってないけど。
じゃあ僕はあのエンディングの印象が結構薄くてですね。大好きなゲームなんですって、うん、相当繰り返してやってるんですけど、なんで繰り返してやったかっていうと、当時はあのファミコン の, そのセーブデータを消さないように消すのにリセットボタンを押しながら電源を切るってあったじゃないですか。
え、そんなのあったっけ。
ファミコン自体はそうだったんですよ。
ああ
。よく冒険の書が消えたとかってみんな大騒ぎしてたじゃないですか。俺はそれは知らないんですけど、でもリセットボタンを押しながら電源を切るっていうことをやると、それが防げるっていうことを言われてた時代なんですよ、うん、でね、スーファミでも同じだと思ってそれをやってたんですけど、これがね逆なんですよ。スーファミは、うん、あのリセットボタンを押しながら電源切っちゃいけないんですよ、あれ。で、思い込んでリセットボタンを押しながら電源切ってたもんで、ゼルダの伝説を途中までやってるデータを俺 3,4 回ぶっ飛ばしてるんですよ。
う
ん、なんで前半はすごくやり込んでるんですよね。で、ようやく裏の面に行ったぞ、いや、ここらで一休みするかって電源をブチって切るって、次に電源入れたら、あれ、データが消えてるっていうのをね、3、4回やってんですよね。
もう一回やって、衝撃のエンディング見てよ。まあ、多分ゼルダだと思うけどな、あれ。そんなことってあります？物語的にさ、アニメでも映画でもさ。
ああ、平和
が良かったねっていう。なんか、だって、エンディングが実家から手振ってるだけってさ、何俺いや、本当にあれ呆然としてさ、ほら、スターウォーズとかだって最後デススターボーンって爆発してさ、エピソード4で最後あの、勲章をもらってパチパチパチで終わるじゃない。あれがないんだよ。
なるほど。
デススター倒した後に、あの、田舎帰ってあの砂漠の自分の家で手振ってる。
そんなこと思ったことない。
衝撃のエンディング、あれを超える衝撃のエンディングは、ほんとね、ないよね。見返りなしかって。
ああ。いやー、まあでもね、その上京したばかりの、こう、純真無垢な若かった自分にとっては、まあなんていうんですかね、何もかもがこう割と新鮮だったんですけど、そのスーファミのゼルダの伝説は未だに思い出のゲームですよね。
うん、
うん、で当時その直後ぐらいですかね、その例えばスト2だったりとかね、ストリートファイター2、
もうスト2とか出てきちゃうの？
それもそっから 1,2 年の以内だったと思いますよ。で FF4 とかも出たんですよ。
ああ、まあな、スーパーファミコンのスト2でしょそれ。
そうです、そうです。だからゲーセンではもうみんなやってました
ね。スーパーファミコンのスト2なんて徹夜でやったもんね、友達と。
やってました。あとメガドラのぷよぷよとかね。
あれさ、2人でやってるとさ、あのもうやだってこっちが思ってもさ、相手がコンティニューボタンを押したら始まっちゃうんだよ、ね、全然終わんないん
だよ。それはあのどのゲームでもそういう仕掛けでしたよね。
全然終われない。
一晩中やってましたよ、本当に。いや、あの当時大学、まあ、この間 の, あのオカルトの回でも言いましたけど、最初の1年は寮に入ってたんで、あの友達が遊びに来るとかっていうこともまあなかったんですよ。だから、その次2年目から4年までのその3年間の間にいろいろなものが俺の中に入ってきたんですよね、うん、でスーファミのさっき言ったあの、まあ、FF とかもそうですけど、あとメガドラと、あとはネオジオか、
うん、ああ、ネオジオも友達が、あの、新サムライスピリッツを買ってきてさ、
ああ、
あの、ネオジオの弁当箱みたいなでかいロムカセットボーンって刺して、あれも片っぽがゲームオーバーってして、ああ、もう嫌だって思って、コンティニューされてまた続くっていう地獄のローテーションを繰り返してたけど。
あの辺のハードがあの何年間集中してんですよ。すごい濃い時代ですよね。
死ぬほどやったわ、ほんと。
本当にみんなやってるワールドヒーローズ2とかね。ああ。
そっちの方だともう、ほら、例の人が基盤買っちゃって本物やってたような気がする。
ああ、そうだったかもしれない。あ、僕の場合は、高校の時の後輩が、割とみんな上京して一緒になって遊んでたんですよ。 で、その時にスーファミをうちに預けていくとか、ネオジオをうちに置いていくとかっていうのが結構あって、それでね、結構ちょくちょくゲームはやってたんですけど、ただね、一向にうまくはならなかったですよ。格闘ゲームとか苦手でしたもんね。
マイラさんパソコン歴相当長く人生語ってますけど大丈夫ですか？
うん、まあ、この辺はね、全然。で、まあさっき言ったソフトハウスに行き始めて、パソコン触らせてもらって、で、プログラマーの人が使ってたのが、80メガのハードディスクだったりとかしたんですよ。
もう80メガもあんのか。
うん。
ああ。
でも会社の中で。
僕会社に行ってた時にすごいでかい箱で10メガって書いてあったけど。
それだから多分それよりも2、3年ぐらい前なんじゃないですか。90年代以前だと思いますけど。で、俺がそのプログラマーさんにいろいろパソコンでこういうことができるんだって教えてもらったのがエディターですよ。文章書くときの。
で、なかなかこうゲームが関わってこないね。
で、音楽の人もいたから、そのパソコンで音楽ができるってことを知って、すげえと思って、このパソコン買わなきゃダメなんじゃないの、っていうのが、その、パソコン買ったきっかけなんですよ。
あ、じゃあ音楽でパソコンを買ったんだ。
あ、だからね、それはちょっと後で話しますけど、一式揃えたんで、ものすごい金かかりましたよ。50万ぐらいかかってますもん。
いやー、昔のパソコン高いですからね。
で、さっきの、大学で知り合った友達が、PC98 を買ってゲームをやった、それをみんなで集まってそのやったっていう、そのゲームがプリンセスメーカーだったんです。
急に新しくなったな。
それもでも90年ですよ、確か90年だか91年とかですから。
海と温泉にしか行かないプリンセス。最終的には高級商品になって気がするな、僕の。
だからまだね、恋愛シミュレーションとかときメモが出るまだちょっと前の話で、育成ゲームの走りだと思うんですよ、あれが。
ときメモの回もやりたいですけどね。
そうですね、ときメモやってもいいですけどね。だから僕はプリンセスメーカーのパソコン版を最初にやって、まあワイワイ言いながらやりましたよ、3人男の人が集ま
る。ワイワイやりながらあれやんの、みんなで。
しかもディスク枚数が結構多かったんで、今ひっかいとっかいしながらやってましたよね。
ああ、うん、割となんかワイワイやりにくそうなゲームだけどな、あれ。
でも当時恋愛シミュレーションのゲームとかでもそうですけど、集まってやって、そのやってるやつを覗きながらこう楽しむっていうのはやってなかったですか？
いや、後にね、恋愛シミュレーションっていうのはみんなでやると楽しいっていうのは知ったんだけど、当時はこっぱずかしかったような気がするな。
いや、こんなゲーム買ったんだって言われて出されたゲームがプリンセスメーカーでしたからね、すげえなと。で、その、ちょうどね、その、バイトし始めてパソコンでこんなことができるんだ。だからワープロ買ったんですけど、その、パソコンのエディターで速さだったりとか、便利さだったり、その、いろいろ機能が違うんですよ。で、もうこれはパソコン買うべきなんじゃと思って、で、翌年だから2年生、大学2年生になった時に買いに行ったんですよ。で、その友人の持ってるのと同じのにしようと思って、それが9801の DS だったんですけど、で、ちょうどね、俺が買いに行った時にモデルチェンジをしてて、 F のシリーズが出たんです。ばっかだったんです。
全然わかんない、その頃の98って。もう Windows でしたの？
Windows はまだだと思います。で、
98なんてやつ？
98 の F シリーズが、FA っていうのが最高峰だったんですけど、で、その下に FS と FX っていうのがあったんですよ。
あー、でもなんかこの本体画像を今 Wikipedia で見て、本体画像よくこう、中古屋さんにあったな、こういうの。
うん、FA は当時多分40万ぐらいしたんですよ。
うん
うん、で、そいつが最高峰で486の DX だったか SX だったかちょっと忘れましたけど、32メガヘルツか。結構ね。
これフロッピー 3.5 インチ？
両方ありました。5インチ版と 3.5 インチ版が。で、僕はその友達が5インチ版持ってたんですけど、そのどうしようかと悩んで、3.5 インチ版を買ったんですよ。で、うん、貸し借りだったりとか、あとデータを例えば保存しておくときに5インチ版の方が安かったんで、当時、俺が買った当時はね、 5インチのディスクが1枚だいたい100円ぐらいだったんですけど、3.5 インチのディスクは同じ容量でも250円ぐらいはしてたはずです、確か。
はあ、
だからデータ保存しとくことを考えると5インチを買うことになるだろうなと思って、外付けで5インチのドライブも買ったんですよ。
は
あ、で、さっき言ったように音楽をやりたかった。僕は楽器全くできないんですけど。
なんで音楽がやりたかったの？
なんだろうな。楽器をね、楽器に興味はあったんですよ。だから友達に、中古でストラトキャスターを譲ってもらったりとかして、その下宿というか、その寮の中で、ペロンペロン弾いてた時期はあるんで、3年ぐらいは。
うん。
で、それは物にならなかったんです。だからギターは未だに弾
ける。楽器が、その音楽できるんだったら、表口のオープニングソング作ってよ。
あのね、それがまた厄介な問題でね、俺が使えるソフトって、その98時代の RCM ってレコンポーザーっていうソフトがあるんですけど、それだったら作れるんですよ。オリジナル曲作ったこともあるんですけど、
うん
うん、いわゆる MIDI の、ね、DTM、ディスクトップミュージックっていう言葉が出始めの頃に、まあ、ちょうどやってたんですけど、そのソフトじゃないとできないんです、俺。もともと楽器ができる人間じゃないから、そのツールに慣れちゃったらおかげで、そのツールでしか音楽が作れない体になってしまっていて。
へ
え、うん。なんで、あれと全く同じ操作感覚で作れる、似たようなソフトはいくらでもあるんですけど、どうもしっくりこなくて、結局諦めちゃったんですけど。
まあ、パソコンで作業やってるとね、今の僕だって、今のこの環境じゃないと僕絵描けないですからね。
なあ、そういうのあるでしょ。なんでね、うん、例えばキーボードでこの音だっていうのを入力してデータに起こすみたいなことをやりたかったんですけど、そこまでたどり着けなかったんです。なんでかっていうと、貧乏だったんでミディキーボードが買えなかったんですよ。なんでね、手探りで自分の耳だけで耳コピーやってたんです。
音楽やりたいなって思ったことはそんなないけど、X1 を持ってた時に X1、あ、いいや、もう。あなたが一通りね、話し終わった後に僕のパソコンの歴史を語るから、その時言うわ。
これ、第2部になるんじゃねえか？もう、だって、続きは
次回。まだ絵を描くとこまで行ってない。
行ってないですもんね。まあ、絵描くのは、じゃあ、その次のあれかな。いや、だ音楽をやりたいっていうのと、パソコンで文章を書くっていう二大目的があったんで、システムを揃えたんですけど、
すごいな、ね、パソコンを持ってるのにゲームを作りたいって方に全然行ってないね、今のところ。
うん。ゲームは別に何か自分でやってみたいものがあるわけでもなかったんで、ゲームは何もやってないな。だからプログラムを組むので、じゃあ新言語を覚えようとか、まあ新言語を覚えようとしたこともなくはないんですけど、全くなんかそっちに行かなかったんですよね。で、じゃあ、意識揃えるぞって話になった時に、さっき言った F のシリーズって FA が本当は理想なんですけど、FA は本体だけで40万するんだけど、そんなんとても手出せないから。
あ、FA じゃないんだ。今 FA っていう画像を見てたんだけど。
あ、でも外見は同じですよ。ロゴが違うだけで。
あ、
うん、で、拡張性はすごくあったんですよ。同じ F シリーズなんで。ただ
し。これってでもなんかあれじゃなかったっけ？そちらのお宅にもお邪魔した時にあったような気がするんだけどな。98なかったっけ？
ね、丸さんが来た時にはもう2代目になってるはずですよ。
あ、この後があるのね。
AP2 ですね。友達に譲ってもらった AP2。あれもいいマシンでしたけど。だから結局その一番廉価版の FX を買ったんですよ。
うん。
で、FX だと当時定価で24万、5万ぐらいですね。だから。
だいぶ値段下が
ってる。だいぶ値段下がってるんですよ。ただ、まあ、一括では出せないから、じゃあローン組むぜって話になって、で、うん、その、学生なんでね、いきなり親に電話が行くわけですよね。店先から。で、もう親も戸惑ってましたけど、まあ、しょうがねえ、もう店まで行ってるんだし、みたいな感じで、もう、なし崩し的に OK してもらって。
へぇ、パソコンをローンで買いましたか。
買いましたよ。で、それがね、本体24万でしょ？で、5インチ外付け付けたでしょ？で、モニターが当時も、だって10万ぐらいしたん、あ、違うな、3万ぐらいか。
でそんな安くないでしょう、モニター
。でも、24、
7、8万すんじゃねえか。
14インチとかだとそんなにしなかったんじゃないですかね。7、8万もしたかな。2、3万だったような気がするけどな。
3万だと随分中古が？
いや、そんなことは全部新品で揃えましたよ。で、その他に、ミディボードがあるでしょ？で、ミディの音源買ったでしょ？
うん。
ああ、でそれを1年半かけて払いましたから。
でも50万か、うん、いや100万楽勝コースかと思った。
でハードディスクが当時、ね、スカジーの、ね、100メガを買ったんですけど、
うん、
内蔵式のやつをこれがね7、8万しましたよ確か。
パソコンのさ、これ自分の時の話もしようかと思ったんだけど、パソコンをローンで買ったでしょ。
ええ。
1年か。1年の間の価格変動どうだった？
ね、価格変動はあんまり気にしてなかったけど、その後で B シリーズとか AP とかになって、性能のいいやつ出たんですけど、やっぱり3、40万はしたはずなんですよ。うん。で、FM 音源とかを省略した、まあ、どっちかっていうとビジネス寄りになった98っていうのがその後出たんですけど、それが同じぐらいの値段で買えたかな。まあもちろん。
その当時っていうのは98っていうのはまだ結構流行ってたの？
あ、もちろん国民機って言われてましたもんね。だから88をそろそろ駆逐して98一本になった時代なんですよ。
へ
え。うん。だから88でできてたゲームとかもみんなもう98でできるようになっちゃって98一本になったんですよね。でその後98も2系統に分かれるんですけど、その時代の値段はあんまり気にしてなかったな。ただその俺が買った FX って 386SX で12MHz だからなんで相当遅いんですよ、
うん、ああクロックアップはしなかったんですか、禁断のクロックアップ。
CPU の上に CPU ユニットをかぶせるっていう、いわゆる何でしたっけ、オーバークロックじゃなくてね、なんて言いましたっけあれ、アクセラレーターだ。
あー、うん、そんなことができたんだ。
別の CPU ユニットをかぶせて、元のやつを別にソケットから外すわけじゃなく上からかぶせることで、パワーアップできるっていうアクセラレーターっていうやつがあったんで、それを乗っけたりとかしましたよ。
それってこ、何、公式であるパーツなの？
サードパーティーだったと思うけどな。486DX かなんかにできるんじゃなかったかな確か。
はあ、
うん。そういうのはね、何年、ね、2年後ぐらいにやったかな。あとメモリを4メガのやつを別売りで買ってきて積んだりとかね、しましたけど。4メガのメモリを買うのに2万円ぐらいしたような気がしますけど。で、あれですよ。MIDI でね、音楽を耳コピーでいろいろ作ってましたけどね。
うん。
あ、で、
なんでやらなくなっちゃったの？
まあ、ジャスラックのせいかな。
ああ。
アップロードしたりとかするのもなんか、うるさくなったのか、90年代の後半ぐらいに、そういう境目があったんですよ。で、それでやめちゃいましたね。最初に買った音源が CM64 ってやつだったんですけど、で、ミディ音源を持ってると何がいいかっていうと、例えばさっき言ったプリンセスメーカーもそうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、ガイナックスが作るゲームとかって、FM 音源で鳴らすバージョンと、外部にMIDI音源が繋がってると MIDI で鳴らせるバージョン あのデータも入ってるんですよ。だから、ゲーム中の BGM が豪華になるんですよ、ちょっと。それはね、ちょっと自慢でしたけどね。
うちはあのね、拡張のその音源を全く買わなかったんで、確かにあのパッケージにね、MIDI 対応みたいな書いてあるゲームあったけど、全然その MIDI の音楽は追跡聞けずに終わったけど。
そうですよね。ただまあ、ナディアとかね、それで、買ってプレイしたりとかしてましたからね。で、パソコンゲーム、その98を自分で買って、最初に買ったパソコンゲームっていうのが、卒業だったんですよ。
出た。やっとゲームが出てきた。
まあ、プリンセスメーカーが宣伝をつけた、いわゆる育成系のゲームで、美少女、完全に美少女ですよね。パラメータを上げてって、で、まあ、特定の仲良くなったことはエンディングを迎えるっていうタイプの走りだと思うんですけど、5人女の子がいて、
もう友達、うちの方でも PC エンジンかなんかでやってるやついたのかな。僕はやんなかったけど友達がやってたよそれ。
女の子の名前がそれぞれ志村、加藤、中本、新井っていう、ドリフターってい
う、なんでやねんっていう
名前でしたけど、あの時はなんか98版がオリジナルなんですかね、よくわかんないけど、
あれはどういうゲームなの？結果的にあの子たちと仲良くなって結婚しようみたいな話なの？
あ、そういう感じです。あ、だから確か結婚してウェディングドレスかなんか着てるビジュアルとかあったような気がしますよ。なんで学校の先生、
なんかあいつらがすごいバカだから勉強を教えて卒業させようとかっていうゲームとは違うんだ。
あ、まあもちろんそうです。
あ、そうなの。
バカだからっていうのあるかもしれないですけど、うん、パラメーター上げて、みんなそれぞれね、ちゃんと卒業できるかどうか。で、その先に、生徒だったこと、まあ結婚みたいなエンディングも確かあったような気がしますよ。
うん。同級生の方がやったんですけどね、同じ絵描いてる人の。あっちはエロい、記憶ない交際でしたけど。
同級生とかもやりましたね。プリメも確か、2までは98でやってんじゃないかな。うん、パソコンのゲームだと、そうですね、98でもまだね、その頃、アリスソフトとか、まあ、他のソフトハウスとかいろいろエロゲとか作ってたんで、まあ、ちょぼちょぼはやってましたけど、ちょっとね、思ったよりもこう、いろいろ絡めなきゃいけないんで、長くなっちゃったんで、これ、もう第2部、もしかしたら第3部まで行くかもしれないけど、うん、ちょっと分けましょう。
なんでかなり個人情報を出したんじゃないですか。これ聞いてると、あ、あいつだなってそろそろバレるんじゃないの。
あ、だってだ、今話に出てきた人たちは、俺のペンネーム知ってますから、それは別に大丈夫です。
うんうん、最近付き合いのある方々は分からない。
分からない。仕事、今の仕事に移ってから知り合った人たちは、俺のペンネームのことも知らないから大丈夫です。
そうですか。とうとう、こう、パソコンで CG を書くっていう話が出ませんでしたけどね。
うん。第2部に広告期待ください。いやだってですか、最初に買ったパソコンの話をしてゲームの話をして CG の話をするって言ったらもうこれだけでもう本当に3本分ありますもんね。それはでもしかも密接に絡み合ってるからなかなかこう分けてもできないって、分けてやるべきだったのかなというわけなんで、じゃあ続きは次週ということででは今週は唐突に終わる
、うん、
よろしいでしょうか。
はい
はい、
じゃあ次回は私の方です。
はい。
はい。
じゃあ、とりあえず、お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。